DJ テリーのこの時この時間この瞬間、氷結リングで縛れる寒さを吹き飛ばせ、ブリザードでマイナス気温になっても気持ちはプラス思考だって。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さていよいよ2月です。2月で寒さも一層強くなる季節ですが、今がピークっすよね。でも暖かい季節は着実に来ています。リスナーの皆さんは風邪などひかないで、体調管理には十分気をつけてくださいね。テリーはこの時期乾燥するので、加湿器つけてさらにマスクして寝たりするんですけど、でも途中でなんか息苦しいんでしょうね。起きたらしっかりとマスク外してますからね。しかもテーブルの上にちゃんと置いてあるし、あのベッドからテーブルに手が届く場所にあるから、もう無意識のうちにやってしまってるかもしれないよね。外出してもコロナ禍の時はまあ半ば強制的なところあったけど、まあ、寒いし乾燥してるから体調管理なのでマスクしてる人がやっぱりこの時期は多いです。そんなマスク着用が多い中でテリー考えてみたんだけど、あの防寒と風邪対策がいっぺんにできるんだったら、これもうね覆面マスクにしたらどうでしょうか。あの全体を覆うから防寒もバッチリだし、あの口元はあの不織布仕様にしたらもう冬は完璧でしょ。まあ確かに全員誰か全くねわからないけど、もうみんなミステリアスでもう謎めいてるよね。だから覆面マスクはもう全部重心サンダーライガーにしたら分かりやすいっしょ。まあライガーマスクにしても変わらないか。じゃあタイガーマスクにしたらとかの問題じゃないよね。まあにしてもね、朝のあの満員電車想像してみてください。あの乗ってる人全員ライガーの覆面マスクして異様な通勤らしいですよね。まあその中に本物の重心サンダーライガーがいても絶対わからないって。もうめちゃくちゃ難易度の高いウォーリーを探せになってるよ。まあ駅員さんもね、運転手さんも重心サンダーライガーになってるし、あの駅の発車サウンドもライガーのテーマ曲怒りの重心になってますから、まあそんなん探せるかって話ですね。まあ春が来るまで日本中が重心サンダーライガーだらけになってしまうので、マスクはやっぱり普通の不織布にしてもらって、コスチュームだけ重心サンダーライガーにして、通勤通学をしましょうね。まあそれだったらもうマスクかぶってね、完璧にした方がねまだいいような気がします。はい、まあそんなわけで、結晶がちらつく雪に包まれたゲレンデで重心サンダーライガーの得意技シューティングスタープレスを練習しながらでも、 DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートでーす。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さて本日ご紹介するアーティストはこちらです。あの歌声が光の輪の中へ導いてくれます、木村カエラのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。木村カエラはもはや説明不要というくらいの人気と実力がある歌手です。 もう少なくとも木村カエラと聞いたらバタフライという曲が結婚式で使われているイメージが強くて、まあ全国の数多くのカップルが木村カエラの歌声によって幸せになっていますよね。木村カエラは2001年にファッション雑誌セブンティーンの専属モデルとして活躍しているもなか、モデル事務所のスタッフに誘われて行ったユキのライブを見て大学進学をやめて歌手を目指すことを決意します。アニモというインディーズバンドのボーカルをケイティという名前で活動していながら、2004年には朝の、音楽情報番組サクサクの出演をきっかけに木村カエラとしてメジャー歌手デビューします。あっという間に女性を中心にファンが急増して、その後は数ある名曲が生まれて大ヒットですよ。木村カエラは幸せの象徴、太陽の象徴と輝く歌い手です。それではカエラの歌声に乗って幸せをつかんでみよう。木村カエラ、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。おはよう太陽、カエラが歌えばきっといいことが起こる気がするよ。木村カエラのご紹介です。木村カエラは英国人の父、日本人の母とのハーフで、東京都出身女性シンガーです。小学校6年生の時にスカウトで読者モデルになり、2001年にはファッション雑誌セブンティーンの専属モデルの傍ら、バンド練習に明け暮れて歌手を目指します。テレビ神奈川で MC として出演していた朝の音楽情報番組サクサクをきっかけに、2004年レベル42でメジャーデビュー。幸せを運ぶカエラの歌声はたちまち女性を中心にファンが急増して、リルラリルハ、バタフライ、ハピネスなど数多くの名曲を世に送り出します。2013年に自身が代表を務めるプライベートレーベルエラを設立して、音楽はもちろんアパレルなどの商品開発をプロデュース。2023年に動画配信サイトレミーノにてサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンザガールズの国民プロデューサー代表として MC を務め、カエラの活躍が止まることを知らない。希望を持ってカエラの歌声で一日が始まり、カエラの歌声に感謝とともに一日が終わる。ドアを開けて、さあ張り切って出かけよう。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日はDJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか。木村カエラは2004年に歌手デビューしてから、2005年にサードシングルリルラリルハが大ヒットを記録し、一躍全国の人気を獲得します。2007年は初の日本武道館公演を成功させ、2009年に横浜赤レンガパーク野外特設ステージでデビュー5周年記念ライブを行い、2万2000人の観客を歓喜の渦に巻き込みます。そして2010年にシングルリンガディンドンの曲がオリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得。デビュー6年目で初の1位を獲得します。いや、またその間に2005年には奥田民生と共演した主演映画カスタムメイド 10.30 が公開され、もう女優デビューも果たしています。もう目にも止まらぬ速さでスター街道駆け抜けていきますね。まさに破竹の勢いとはこういうことでしょうね。館内放送でもお伝えした通り、木村カエラの魅力的な才能は2013年に自身が代表を務めるプライベートレーベルを設立して、音楽はもちろんアパレルなどの商品開発をプロデュースします。2023年は動画配信サイトレミノにてサバイバルオーディション番組プライド101ジャパンザガールズの国民プロデューサー代表として MC も務めます。いや、もう言葉で言い表せないくらい、これだけ素晴らしいアーティストですよ。 木村カエラのライブ行ったら速攻でメロメロになっちゃいますね。今年2026年、3月7日3月8日、場所が、KTZEP 横浜にて、カエラプレゼンツ、ジョイントギグスーパースターズの開催が決定しています。これはね、木村カエラが主催する対バンライブです。他、あとは3月20日21、22の3日間に開催される HY 主催フェス HY スカイフェス2026スペシャルナイトに出演が決定しています。いやー、春から幸せが舞い込んできてますね。もう幸せを感じるならこれは行くっかないでしょう。チケットはあの木村カエラのオフィシャルホームページで確認してみてください。カエラの行く道すべてに桜花が開花していくような、そんな圧倒的な存在感を持つ歌手です。家のドアを開けて、さあ張り切ってカエラのライブに出かけよう。はい、といったところでテリーのミュージックタイムセール、木村カエラ、こうご期待ください。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル。
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。はい、このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。はい、じゃあ本日、ご紹介する、お題はこちらになります。既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする。既読スルーなんてまだいい方だって、あの未読スルーとかされたらこれトークごと消されてんじゃないって思うよね。まあそんなネガティブを武器に、ポジティブにしてもらいましょうか。早速ご紹介しましょう。まず最初はこちらです。既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする。スルーされたのではない、私が前進して相手が追いついていないのだ。置いてくなよ。返信来るのを心待ちにしてたんでしょ。まあスマホがマナーモードで触れるたびに期待してたんでしょ。あの遠足までのカウントダウンばりにワクワクしてたんじゃない、本当は。ほんでこの言葉はあのソフトバンクの孫正義がね、その昔 X で言ってたぞ。あのね、前進するのはいいことですけど、既読スルーされてるんだったら一緒に連れてって前進してください。多分嫌がれるかもしれないけど、まあ俺についてこいみたいな感じで前進したらいいんじゃないかな。まあこれも振り返ればやつはいないかも。まあ結局既読スルーされるってのはまあくつがらないのかな。まあ世界が終わるまで待っててベイベー的なことを言われるとね、そう思って切り替えて前進していくしかないかもね。なので既読スルーされたところにほふく前進して、いやそれじゃもう捕まるって。まあ自身の人生を前進してかっこよくなっていきましょう。はい、ではどんどんいきましょう。じゃあお次は、こちらです。既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする。既読スルーして返信しないで直接メッセージ伝えてくれるんだね。駅前で待ってるよ。怖いって怖いって、それ猛烈に怖いって。もう駅前で待ってるよとかいらんから、もうただのストーカーやん。危ないな、危険極まりないね。もうポジティブ超えてめっちゃ暴走してるし、まあ直接メッセージ伝えてくれるんだ、もしかして会えるかもしれないんだって心躍るだけにしておきなさいって。もう想像と行動はイコールにならないよ、気をつけてくださいね。まあそんなことで捕まるとね、なんかもったいないですからね。 そうそう、あの既読するなんてもったいないことしてるなとか思って、自分がもっと頑張ったらいいんすよ。もう相手が無視できない存在までになれたら、もうこれは素晴らしいじゃないですか。まあたとえ既読するされたままだとしても、自分の価値が低いわけではないので、逆風をチャンスに変えて頑張っていきましょう。はいはい、じゃあお次は、じゃあこちらに行きましょう。既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする？ドキドキして返信になんて送ろうか迷ってるんだな。まあ夢がもりもりじゃないですか。いやーこれ迷ってるよ。もうなんて返してたらね、喜んでくれるのかもう考えてるよ。まさに胸いっぱい、夢いっぱい、お腹いっぱいだね。まあ別にお腹いっぱいにはならないと思うけど、もう既読になってるからね、返信率は極めて低いと思われる中で、期待に胸膨らませて希望いっぱいに待ち続ける。そしてお相手もドキドキして返信に時間かかってると睨んで希望に満ちている。いやーなんだか羨ましいですね。その自信とプラス思考がテリーには足りないですかね。何送ったのか内容は知らないけど返信来るといいですね。ただこれは過度に期待しすぎると、返信が来ないと分かった時、あのショックがかなり大きいからね、解釈しすぎないようにしてください。もう絶望の淵まで落ちてしまいますからね。まあちなみにそれね、あの昔テリーはね、これを期待しすぎてね、このパターンで体調を崩したことがあります。もうだから返信には期待せず、気持ちだけは負けないようにしていきましょう。はい、じゃあ次は、じゃあこちらに行きましょう。既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする？既読スルーの向こう側にメッセージがあるの気づいてくれてるんだね。もう気づけるかわからねって。もう相手はね、推理探偵ですか？もうどういう思想で気づいてもらえてると思ってんすか？もう気づかないから既読スルーされるんだって。もう向こう側にメッセージ込めるんだったら、あのこっち側にメッセージ入れておけよ。そしたら変わったかもしれないよ。もう返信来なくてブロックされたりね、もう余計にあかんや。まあ、どんなメッセージ送ってるんだよ。まあその前に既読スルーの向こう側ってこれ何？まあ、どうやって向こう側に行けばいいんでしょうか。漫画疾風伝説特攻のタクじゃないんだからね、スピードの向こう側みたいなね、ルシファーズファンマー幻の6速ギアが入って江ノ島のビーチに突っ込むやつです。まあこれはぶっこみのタクを読んでないとわからないから、それは置いといて、既読スルーの向こう側にメッセージを込めるんだったら、もうコナン君か金田一少年に送ってください。あ、もしくは刑事コロンボとかですかね。はい、じゃあお次は、じゃあ今度はこちらに行きましょう。既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする？俺んち電波入らなくて圏外だからな。普通にダメやん。もう既読スルーの前に遅れないって。外に出たら電波入って遅れてんのかな。もう家に電波入らないって、もうどんなところに住んでんすか。もう電波が圏外だとメッセージの前にいろいろ困るでしょ。今までよく使ってましたね。もう電波圏外の家だとね、怖がって遊びに来てくれませんよ。まあメッセージの前に携帯会社変えるか、家に Wi-Fi 導入するかでネットワークをまず完璧にしましょう。もう家もハイテク仕様にして、エヴァンゲリオンのネルフ指令室みたいなね、そんなかっこよくしたらいいんじゃない？もしかしたら桂木美里さんが来てね、なんか励ましてくれるかもしんないよ。もうめっちゃいいじゃん、本当に来てくれたらね。まあ当然来ないけどね。まあなので既読スルーされてるんだったら、エヴァンゲリオンの初号機とシンクロしてお相手のところまで迎えに行ってください。もうスルーされっぱなしじゃ困るからね。そしてそのまま家に連れて行きましょう。もうお持ち帰りの暴走モード突入です。十分に気をつけてください。はい、じゃあお次はこちらに、じゃあ行きましょう。はい、既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする？既読スルーされてもお前とは To be continued The end ですって。もう映画ならスタッフロール流れてるよ。もうすぐ終わるめっちゃ短いスタッフロールが流れます。これも全然続いてないし、これからも続くことないよ。もう既読スルーとはそういうメッセージの裏返しが側面にあります。そもそもこれ始まってないしね。なんかね、既読してたみたいだけど、既読スルーのね時点でね始まってませんから。 だからね、もうこの既読スルーが to be continued ってね、ある意味フォーエバーです。まあこういうのは既読されただけ OK にしましょう。未読だと消されてる場合もあるからね。まあ詳しい気持ちはあるよ、あると思うけど、 to be continued じゃなくて、自らのねオポチュニティで新たな機会を作った方がいいよね。まあ自分の頑張りはね to be continued です。続けてやっていけば言葉にも自信が増していくので、既読するなんてされませんから。あ、間違ってもこれね、オイライン送信の to be continued はしないようにしてください。はい、じゃあお次は、こちらに行きましょう。既読するをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする。揺れて揺れて今心は何も信じられないまま咲いていたのマイロジンハーフ。既読スルーされまくってついに人間やめちまいました。もういきなりルナシーのロージを歌い出して、もう発狂したらよくないよ。まあこれはポジティブというよりもはやストレス発散だよね。まあこれが飲まずにやってられるかって不満いっぱいのサラリーマンが言うのと同じですかね。まあでもルナシーのロージャーは名曲中の名曲だから、歌い出したら間違いなくポジティブにはなれますから、もう街中で歌い出したらね人が寄ってくるんじゃない。まあかっこよく決まればギャラリーが集まってくるけど、もうただの発狂だと寄ってくる意味はおそらく思ってるのと違うよね。もう場合によっては職質食らっちゃうよ。まあどっちにしても既読スルーなんて気にならなくてなるからいいかもね。職質は嫌だけどね。もうせっかくルナシーの曲なので街中で歌うんだったら東京ドームか日本武道館の裏口あたりで歌っててください。はいはい、でじゃあお次はこちらに行きましょう。既読スルーをポジティブに言い換えてください。あなたならどうする。あの時の既読スルーのようにクリリンのことか、クリリンのことか、ブチギレやん、めっちゃキレるやん、スーパーサイヤ人になるくらいだから相当だよね。まあこれだとクリリンが既読スルーされてるみたいになってるけど、18号さんはクリリンにそんなことしませんから。まあその昔にクリリンが既読スルーされてショック受けたことがあったんかな。まああの時思い出してキレたかもしれないよ。まあさすが悟空は友達思いですね。クリリンとの友情はさすがです。まあてかこの流れだとクリリン既読スルーされたって送った相手はフリーザですか。もうフリーザ相手に何送ったんですかクリリン。まあフリーザに爆発されて今のは痛かった、痛かったぞーって送ったんかな。いやそれフリーザのセリフだって。まあそれは既読スルーされちゃいますよ、爆発させた方が気まずいもん。クリリンごめんねとか言いづらいし、なのでブチギレてポジティブになれるんだったら江ノ島の海に向かって叫んでください。少なくとも江ノ島だけは必ず受け止めてくれます。それで気持ちがすっきりしたらそのまま江ノ島の海にスワンダイブして、戯れてください。はい、じゃあといったところで、既読スルーされて落ち込んでる人に向けてテリーはルナシーのロージャーを歌うツアーへ行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか。
えめちゃくちゃ
この番組は咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ101サンライズ。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。本日ご紹介した、ミュージックタイムセール木村カエラ、まあ、有名な方なのでね、曲もね、聞いたらね、あ、この曲あの曲って出てくるんですけど、あのね、まあ一回なんかの一応このラジオでも言ったんですけど、波照間島行きましたっていうのでインスタでもストーリーあげたんですけど、大体テリストーリーあげると曲も大体合わせてなんかイメージをこう膨らますんですね。でその時に飛行機をね、飛んでいくシーンをね、乗っけて曲どうしようかなと思った時に、もうね、朝の朝日がもうすごくて、これはと思って木村カエラのおはようさんって曲があるんですけど、まあそれを乗っけたらね、なんかドンピシャでしたね。もうこれはもう自画自賛だったんですけど、まあでもね、これ朝出発するときに、まあ憂鬱だな、ちょっとね今日会社行きたくねえなと思いながらでも、おはようさんって曲聴くとなんだか元気になれるので、まあちょっとね、そういう気分を変える程度でもいいんですけど、まあ聴いてみたらね、本当に元気になれそうな歌なんで、ぜひ聴いてほしいなと思います。そしてね、大喜利でちょっと出てましたね、言葉にね、ちょっと一個ね気になったのが、オポチュニティなんですかって感じなんですけど、これ結構ビジネスワードなんですよね。機械を作るっていう意味で、これチャンスとはまた違うんですね。チャンスっていうのはほら偶然に起きた機械も含めてチャンスなんですけど、オポチュニティっていうのは自ら作り出した機械ですよね。なんでラッキーとはまた違うんですよね。なんでね、このオポチュニティっていうのが結構ね、会議とかミーティングとかでまあちょっとちょいちょいまあ出るんですよ。で一回仕事のそのミーティングとかでもね、今週のそのオポチュニティとかもう題材で出たりとかして、今回のオポチュニティはこれこれこうで、こういう機会を、起こしたことによって、このオポチュニティが、このね数字をねこれだけ作ることができます、このパーセンテージはやはりねパイがまだね市場としては大きいので、このオポチュニティはとかでも何回もオポチュニティばっかり言うんですよそいつが。お前それ言いたいだけだろってね突っ込みたいぐらいなんでね、もうズームのね、あのミュートを消してやろうかなと思ってねずっとそう言って、ね、もう数えるか数えきれないぐらい言ってましたね。もう一回でいいじゃねえかっていうね、ずっとオポチュニティってね、なんかどっかでもう覚えたてだったんだろうなこいつっていうぐらいずっと言ってましたねまあまあオポチュニティってまあ慣れてる人だったんですけど、まあその単語だけ切り取ったらね、まあテレも最初聞いた時何って思いましたもん。とはいえね、会議の時にオポチュニティってどういう意味ですかって、まあ聞きづらいじゃないですか。まあそこでね、その会議をね、ズームでやりながら調べたら、まあそういう意味だってことで、まあその人は気に入ってたんでしょうね。もうオポチュニティもバンバン言ってましたね。まあその人のね、そのオポチュニティいう機会がまさに今だったっていうことをね、自らオポチュニティを作ったんでしょうね。まあどんだけ気に入ってんだっていう感じなんですけど、まああんまりそういうの使いすぎると、普通に日本語で言った方が相手にとって伝わるんでね、あのビジネス用語を多様化するとね、逆にこいつね、ただね、自分にこう酔ってるんじゃないかって思われるので、まあミーティングとか会議とかやるときは皆さんちょっと気をつけて、あくまで分かる言葉でやった方がいいんじゃないかなと思います。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。はい、ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。インスタのアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介からインスタアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_Channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day! Hey!